ゴーゴー喧騒シーズン13。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン13第6回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。今年は喧騒が開校して60周年です。同窓会ができたのは1期生が卒業した年ですので、その3年後ということになりますが、どちらにしても歴史のある学校になりました。同窓会と学校との連携も強くなってきて、喧騒生のつながりの強さを感じます。さて、今日は第28期の吉澤智子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
打ち合わせの間もちょっとお話ししてまして、とても楽しい、
い
ろんなお話が
そうですね、あの落ちこぼれ喧騒生だったので、
はい、
楽しいというか怒られないかなっていう感じで今日ちょっと来ましたけど、時効だっていうこと、
はい、セキララに語っていただきたいと思いますが、は
い
は
い、よろしくお願いします。
はい、吉澤さんなんですが、実は大変素晴らしい方なんですよ。自己紹介をちょっとしていただけないでしょうか。
自己紹介、はい、吉澤智子と申します。先ほど調べたら28期でした、
はい、
そうですね、28期で今はテレビドラマを主に脚本家をしています、
はい、
脚本家って大体の方分かると思うんですけど、まあ、ドラマの台本を書く人です、
うん、例えばということでご自身からどんなドラマって言っていただいていいですかね。それとも私が言いましょうか。
言ってもらった方がいいかな
ものすごい素晴らしいんですよ。まあ、いろんな代表作があるんですが、例えば大河ドラマだったら
八重の桜で、ね、
でございます、
はい、綾瀬はるかさんのやつですね。
そうですよね。それからあとはですね、林真理子さん原作のと言いますと、
下流の宴ですかね、すちょっと前ですけど、
はい、それから私はですね、ダメな私に恋してくださいとか、
はい、
それからね、あれは何だったかな、
不可教のやつですよね、
不可教のやつですよね、はい、それから
恥恋かな、初めて、
あ、それもそうですね。あとドクター D マット、
ありがとうございます、
なんていうのも見てましたけど、まさかまさかその脚本書いた方が喧騒生だったとは思いませんでした。
まさかですね、なんだか知らないけど、ね、脚本家をやっております。
そうなんです、という方なんですが、
はい
はい、その脚本家の今日は吉澤智子さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。さて、現在のお仕事のことももちろんお伺いしたいのですが、
はい、
この番組は喧騒の同窓会の番組ですので、はい、少しまず最初に高校時代のことを振り返っていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、内容はそんなに頑張ります
28期ということですけれども、はい、28期お年伺ってもよろしいですか。
はい、28期昭和50年生まれですので48歳になりました
ということです、
はい、
同期の方聞いてらっしゃると思うんですが、
はい、
さて高校時代なんですけれども、吉澤さんどういう高校生だったんでしょう。
もうほとんど部活をしに学校に、バスケットボール部だったんですけれども、はい、多分その私と同じ年代の人はバスケ部って言うとうわーってわかると思うんですけど、
わーってどういう意味のわー。
ほとんど授業中は体力温存するために寝ていなさいって監督に言われて、寝ていて、だいたい部活が始まる頃になるとむくっと起き出すっていうバスケをしに高校に行っていました。
で中学の頃からバスケットやっていて。
そうですね、中学の頃からバスケをやっていて、そうするとこう目をつけられるというか、はがきが送られてきて、喧騒バスケ部入りませんかっていう、当時そういう熱心な先生が顧問で、黒川先生っていうんですけど、
黒川先生、はい、
ちょっと頭がね、バスケやりたいために先生になったっていう感じでバスケ脳だったので、
教科は何の先生だったんですか。
思い切り体育です。
あ、体育の先生で
日体大の方で、
はいはい、
で全日本のバスケットボール部のトレーナーみたいなこともされてたんで、本当にバスケに関しては本当に一流の方だったと思うんですけど、
うん、
そんなにやる気が満ちて入ったわけじゃないんですけど、入った以上なんていうんですか、頑張らないと怒られるので、 本当にそのバスケをしに行っていましたね、
うん、ということは中学生時代もバスケットで活躍してたのでハガキが来たんでしょうね、うん、きっとね
チームがね強かったんで、辛かったんでもう高校はやめようと思って、うん、バレー部に入ったんですよ仮入部
本当の話ですか
本当ですそしたら隣で、ええ、お前なんでバレー部いるんだって毎日ペシーンペシーンって頭叩かれて怖くなってバスケ部やっぱり入りますって言って
でバスケット
でやっぱ辛いじゃんってなってそうそう
でもじゃあもうバスケのために高校行ったぐらいの感じですかい
や本当そうですねずっとバスケやってましたね
じゃあ授業中の様子というのは
体力温存、まあ、つまり寝るっていうことですねじっとしていると眠くなるじゃないですか温存していると、なのですごい静かに寝ていましたもうタオル用意してよだれが垂れてそうそうそう寝てました
へえ。というとじゃあだいたいこの番組では授業中の思い出、うん、授業の思い出なんて聞くんですけど、どうでしょうか
ね、ひねり出しますね、うん、頑張れば出てくるんですけど、うん、頑張れば
好きな教科とか、
仕事柄やっぱりお分かりになるよね、はい、文系だったので
脚本家ですもんね
そうですね、うん、だから好きというか国語と社会世界史、日本史は大好きで、っていうのはやっぱ それもあって大河ドラマとか、結構時代劇も今書かせていただいてるんですけど、世界史とか日本史は好きで佐野バーって呼ばれていた
佐野先生女性の先生ですね
当時先生がいらっしゃってでもうその当時多分退任されて再雇用みたいな感じで60歳超えられてたと思うんですけど、ご自分のなんて言うんでしょう満州から引き上げの話とかを割とこう授業に織り込んで話してくれて、とっても面白かったって言ったら語弊があるんですけど、ためになるというか教科書とはちょっと違ったり、当時割と自由な授業が多くて、古典でわからないなら朝木夢見し一冊全部買って読めっていうのが、それは夏休みの宿題 でこれで源氏物語と平安時代が一発で分かるからっていう先生がいて、みたいなそういうなんて言うんでしょう割と自由度が高い授業が多くて、数学と物理破壊的に何を言ってるのか意味が分かんなかったので、もうとにかく邪魔にならないようにじっとしているっていうただすごい優しい先生がいて、数学に関しては、これ絶対出るからなっていうのをもう教えてくれて、20点とかだけ取れるみたいなそうです。あと暇なんですよね数学って大きな問題が
今の話聞いてるとねそれはそうでしょうね
大きな問題4つとかしか出ないじゃないですか、テストって大問が出るじゃないですか、暇だなみたいなテスト終わんないなみたいな
もう聞いたとこだけしっかりと
やってあとは頑張りましたっていうので公式だけ書いてちょっと努力の後だけ見せて、まあ、文章題とか何を言ってるのか分かんないなと思ってい
や
そういう感じでしたね。
本当ですか、まあ、話半分に聞いても、
本当です本当です本当です、
まあ、そういう高校生だったということで、
そういう高校生でした。
そしたらもう本当に部活動がもう一色の高校3年間
そうですか、はい、
じゃあ、当時のバスケ部というのはどうでしょう、強かったでしょうか。
当時強くて、一応その子の県北地区っていうんですかね、でいうと必ず優勝か優勝争いにっていうようなチームで、割とこう大阪遠征行く栃木遠征行くとか監獄のような遠征で、私人生で初めて大阪行ったのそれなんですけど、どっかの短大の強い当時松陰女子短期大学っていうところがあった、そこに合宿夏行くんですけど、行くんですよ、行くんですけど、そっから一歩も出れないんですよ。大阪の街をこうどなどなにされる牛とかみたいに窓からしか見れなくて一歩も出れない、
ひたすら連れてかれ
る、バスで連れてかれて体育館の中で走り回らされてまた帰ってくると、別に大阪じゃなくていいんじゃないのみたいな感じとかが多かったですね。栃木も全く一緒ですね
じゃあ、まあ、いろんなことを犠牲にされつつ
全くですね、
まあ、部活も一色で、ええ、じゃあ高校の思い出というとやっぱりもう部活のみですか。
ほぼでもやっぱり文化祭とか体育祭とか、おかしいな、全然授業関係ないんですけど、あとなんで新歓バレーボールとか、
あの新入生歓迎ということで1年生に入ると最初にバレーボール大会ね、現在でもやってますよ、ね、まだ
かかります、あれを今でいうコスプレって言うんですか、
ほう
仮装し、あれやってないのかな、今仮装するんですよ全員クラスごとに。
バレーボール大会ってですか。
そうそうそう、
バレーボール、いや現在は分かりません、私はさらにずっと遡った年代ですので、私の時はなかったですね。
先輩ですね、
先輩かなりの先輩なんで、真面目にバレーボールを泥にまみれてやりましたけど、
いやなんか仮装するんですよ、クラスごとにその仮装を決めて、私たちの時は 女子は赤ずきんちゃん1年生かな。で次はなぜかシスターの格好というキリストっていうなんかただズタズタになった男子たちがいるっていうのとかをみんなで布を買ってきて作って、そうなんです。
でその格好で
バレーボールやるんです。
へ
バレーボール自体その仮装が面白くて、
そうですね
趣旨がどこただその決めたりとかすることで仲良くなるので、うん、すごい、うん、今もあるのかな。
あるかもしれません ね、 ちょっと今度確認してお きますけど、
確認してみて
なるほど。バレーボール その勝ち負けではなくてそれをこう運営していくとか考えるのにでこう仲良くなるっていう、そういう意味があるんですね。
そうですね。
あの衣装ということで言えば体育祭でもあの応援のダンスなんてのがあって、女子は作りましたよね衣装。
そう、それ憧れで、あのバスケ部はやっちゃいけないんですそのダンスとかしてチャラチャラしてるんだったらシュート一本を打てと。
へ、
だからその修学旅行もバスケットボール持ってって朝練した後回るんです。
厳しい。
そうなんです。それをしないと修学旅行行っちゃいけないっていう。黒川先生聞いてますかね。
聞いてますかね。
いろいろ犠牲にして筋肉だけがついて、今もうそれも溶け去りましたけども。
へ、うん、というじゃあ高校時代、
はい、
で高校じゃ部活動ということは受験もなさいましたよね。大学進学ということで。
そうですね。もう、
はい、
私普通は8月で引退なんですけども、
そうですね、
夏で8月一応関東大会目指してたんですけども、一歩手前で出れなかったのは、みんな不本意で、うん、まあ、先生が主に不本意 で残ってやるかみたいな、けんけんがくがくで、で10月までバスケットやってたんですよ。だから塾も本当まとも通えなくて、だから3ヶ月で受かるところに受かろうみたいな、10、11、12、1でお友達にそのなんかこう参考書に、はい、赤で答え書いてもらって赤いの見る。
受験勉強積み重ねてきたお友達にこうチェックしてもらって
積み重ねてない全く関係ないお友達に私受験しませんっていうお友達に暇じゃないとできないじゃないですか。
なるほど。
1月とかに、そういうお友達に協力してもらって、うんうん、もうわってだから中国史とかは1月まで手つけてないみたいな、2週間あったら中国2000年だからいけるだろうみたいな、うそういうそのそういう4000年か中国じゃ足んないよね。
ちょっとね。
そうですね。そうそう。だ1ヶ月で中国史を最後にわーってやるみたいな感じ
で受験もして現役で大学へ。
そうですね。だから受かったところに入ったっていう感じなんですけど、長くは頑張れないタイプだなと思ってちょっと浪人はしなかった。
じゃあもう次にあもう来年なんてことは考えないで。
そしたらまたきっと3ヶ月しか頑張って最後だなと思ってっていう感じですかね。
は
い、
大学はどちらの方に。
大学は明治学院大学ですね。
はい、そこではどんな勉強なさったんでしょうか。
はい、私は社会学部しか受けなかったんですけど、そもそもやっぱマスコミに興味があって、でマスコミ就職するには何かっていうのを考えて、今考えたら何だってよかったんですけど、でもやっぱ社会学部ってこう何でもありだったので、まあね、今テレビ出てる社会学者の人も何やってるのかよく分かんない人いっぱいいるんですけど、社会学部ってそれを定義できたらもうそれが学問になるぐらい何でもありなので、なんで社会学部をっていう感じですかね。
じゃあもう受験の頃から少しマスコミへっていうそういう意識が。
そうですね。テレビっ子はテレビっ子で、小さい時はテレビを見ていたので、割と報道とかお堅い方に興味がその当時はあって、なんでなんか そっちに行けたらなと思って。
でも運動の方はもうそこやらず大学ではやらない。
もうお腹いっぱいなぐらい
やりましたもんね今の話聞いてますとね
そうです。もういいもう大学行ったら髪を伸ばして遊ぶんだと思って、ショートカットじゃなきゃいけなかったんですよ。
あ、バスケ部は。
そうなんです。
じゃあそこから離れて花の女子大生を。
そうです、そうです。
生活を
もう引退した瞬間速攻で髪伸ばしましたよ、うん、甲子園のだから男子みたいな感じ
面白いでも本当にやりきった感じですね、青春を ね、
はい。
で、明治学院大学に進学されて、
はいはい、
社会学を勉強なさって、
ええ、
その後現在にこうつながってくるんだと思うんですけども。そうですね、
ちょっと紆余曲折がある
んです。紆余曲折がありますか。
ありますね。そうですね。
じゃあちょっとその辺はたっぷり聞きたいんですけど。
たっぷりで大丈夫ですか。
大丈夫ですじゃあその前にですね、ここで一曲、はい、おかけしたいのですが、
どうぞ。
何がいいでしょうか。
高校時代の曲とかがいいですか。
でもいいし、あの、うん、現在ご自身が聴いてるとか、こういうのが好きだったとか、あ、まあ、なんかバスケ中にこうだったとか何でもいいんですけど。
あ、なんかね、トップガンの音楽で走らされたとか ボンジョビの音楽でシュート打たされたとか。
いいですね、それ行きましょうよ。
嫌な記憶しか思い浮かばない。
いやですか。
そう、苦しいって
苦しい
ってゲゲ吐きながらしてたんですけどそうですね、
トップガン の、 あの激しい方の曲ですねきっとね。さてこの番組ゴーゴー喧騒は喧騒同窓会の提供でお届けしています。放送は毎月3回、第2木曜日の午後7時から7時半、第3土曜日の午前10時半から11時、第4土曜日の午前9時30分から10時です。この番組の出演者の方も、皆さんから募りたいと思います。どうぞ我こそはと思う方、それからこんな人がいるよなんてご存知の方は喧騒同窓会までご連絡ください。そして喧騒同窓会では皆さんの同窓会開催の支援として通信費1人当たり200円の補助を行っています。また名簿管理も行っていますので住所変更などの連絡をお待ちしています。住所が変わった場合にはどうぞメールでご連絡ください。メールアドレスをご紹介しましょう。喧騒同窓会のメールアドレスは喧騒アットマーク笑顔マックスドットコム、KENSOU アットマーク EGAOMAX.com です。もう一度言います。KENSOU アットマーク EGAOMAX.com です。こちらにどうぞご連絡ください。学年同窓会、クラス同窓会などの開催をお考えの方、ご連絡ご相談ください。懐かしい思い出がよみがえるひととき、現在の自分と昔の自分が交差する瞬間、貴重な人生の一コマを喧騒の仲間たちともう一度分かち合ってください。そして新型コロナウイルスの影響で開催することはなかなか難しい状態が続いていましたが、少しずつクラス会開催します、同窓会開催しますとご連絡いただいております。どうぞその場合には通信費1人当たり200円の補助を行っていますのでご連絡ください。通信費の補助の申し込み方法は喧騒同窓会のホームページをご覧ください。なお部活動クラブの OB 会を行う場合は全体での OB 会を補助対象として対象者名簿を提出していただいています。補助金限度額は1万円とします。そして終了後結果報告書の提出をどうぞお願いいたします。その他には喧騒同窓会では毎年開放を発行しています。今年も今その開放の準備が進んでいます。12月頃には皆さんのお手元に郵送予定ですのでどうぞお楽しみください。そちらには喧騒同窓生の活躍などの様子も出ています。それから現役生の活躍の様子なども出ていますのでぜひご覧ください。さてその現役生の活躍ということで、最近では喧騒の先生方との連絡も密に取れるようになりました。現在の校長先生、田代校長先生から現役生の活躍についてお知らせをいただきましたのでご紹介しましょう。夏に向けていろいろな大会があったようなんですが、空手道部第50回相模原市民空手道選手権大会成人女子有段形の部優勝をしたということです。それからバドミントン部第69回相模原市バドミントン選手権大会高校生女子ダブルスで優勝です。それから弓道部第57回相模原市民選手権大会高校生女子の部優勝と準優勝、これは1位2位を取ったということです。素晴らしいですね。その他喧騒は文部科学省指定の SSH スーパーサイエンスハイスクールというふうに指定されているんですが、7月25日と26日には JAXA 筑波宇宙センターや筑波大学の講義体験、国土地理院地図と測量の科学館を訪れるサイエンスツアーを行ったということです。こちらのサイエンスツアーには20人の生徒が参加しました。また7月から8月にかけてはアメリカから20名の短期留学生の受け入れを行ったということです。7月28日から8月1日ということなんですが、最初の日には学校の会議室でウェルカムパーティーを開きました。そして翌日その次はフォストファミリーと鎌倉を訪れたということです。
その他には部活動の見学、この部活動の見学なんですが、茶道部、書道部、弓道部、この見学を行ったということで、アメリカの高校生にとっては大変珍しかったんじゃないでしょうか。その後は英語のディベート部と一緒にフルーツバスケットなどをして楽しんだということです。こんなふうに生の交流ができるというのはもう新しい活動かもしれませんね。県総では11の家庭でホームステイを受けれました。生徒の自宅に8人、先生方の自宅に3人ということで、留学生12名を受け入れたということです。その他にも現役生の活躍として陸上競技部もさまざまな大会に出ています。例えば第76回北総地区高等学校陸上競技大会では男子800メートルが4位、男子110メートルハードルが第2位、男子走り高跳びが第3位、女子400メートルが第3位ということで、しっかり成績を残しています。それから卓球部、第69回相模原市民選手権大会女子第3位第5位ということです。それから、数年前から話題になっている野球部ですが、野球部は今回は神奈川県大会4回戦まで進みました。4回戦で戦ったのは甲子園で優勝した慶応高校でした。7月16日日曜日、パレスタ平塚球場で4回戦を慶応高校と戦いました。結果の方は10対0ということで、8回コールド負けということになりましたが、それでも野球部の選手たちは日頃の練習の成果をたっぷりと発揮しました。その他、今は技術だけではなくて心気持ちのケアも大切ということで、7月4日にはメンタル講習会を行ったということです。現役生の皆さん大変頑張っています。そしてその喧騒なんですけれども、オープニングのところでも申し上げました、創立60周年を今年は迎えます。創立60周年記念事業実行委員会というのを今は立ち上げています。この学校の保護者の皆さん、先生の皆さん、それから同窓会からも数人が参加して実行委員会を立ち上げました。そして60周年の記念事業の内容を今検討中です。またこの番組の中でも皆さんにご紹介できればと思っています。県総同窓会、多くの方に支えられて活動しています。この番組のこと、それから解放のこと、それから現役生のことなどなど、どうぞ何か情報がありましたらお寄せください。シーズン13第6回いかがでしたか。第28期の吉澤智子さん、脚本家として大活躍中ですが、喧騒時代のことを伺えば、一人の高校生として青春を満喫されていたことがよく分かりましたね。青春時代のキラキラとした時代は、その後の人生の活力のもとという気がします。吉澤智子さんには次回もご出演いただきます。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。